あなた方の信仰はどこにあるのか。主イエスが弟子たちに聞きます。あなた方の信仰はどこにあるのか。主イエスが信じる人々を一つとされた教会に聞きます。あなた方の信仰はどこにあるのか。主イエスが私たち一人一人、終わりの日の神の国に入る最後の審判の時に聞きます。今日の御言葉は皆さんご存知だろうと思いますけれども、イエス様が風と荒波を叱り飛ばした様子が伝えられている物語であります。これは教会福音書すべてが伝えておりますから、とても教会の中では信じる人々の中では有名な主イエス・キリストのお姿、だったのだろうと思います。マルコはこのイエス様、荒波を沈めたイエス様、そのお叱りの言葉、黙れ、沈まれ、これをちゃんと伝えています。ですから、この黙れ、沈まれ、でこの嵐を沈めるイエス様の姿を覚えていらっしゃる方も多いと思います。その他、細かい部分では、それぞれの福音書記者が、自分の教会、神の国を目指す、その教会の歩み、生活、そこではっきりと指し示したいキリスト、その姿を、前提にして書いてありますから、細かい部分ではそれぞれ、違う。それぞれに伝えたいキリスト、信頼しろ、そう願っているキリスト像がそれぞれ特色を持って伝えられている。ただルカの場合、大きな特徴としてはですね、ルカだけが湖での奇跡を福音書では一回しか伝えていないということであります。湖での奇跡といえばですね、この嵐を収められるイエス様と、そして湖の上を歩かれたイエス様、大体これがセットで語られる。マタイは8章で湖をお叱りになって、14章でこの湖の上を歩くイエス様を登場させている。マルコは4章で湖を叱り、6章で湖の上を歩くイエス様を登場させている。でもルカは福音書の中では湖の上を歩くイエス様は登場させていないわけであります。ただこの湖の上を歩くわけではありませんけれども、自然のその現象に動じないという意味ではですね、使徒言行録27章でパウロがローマに行くために船出をしました。その時のパウロの様子が自然現象に苛まされてしまう姿ではなく、 そういう恐怖や不安の中にあっても、神を信頼し、そして一緒に船に乗っている仲間たち、彼らを元気づける。そういう神を信頼しきっている姿が伝えられている。動じるどころか、教会の仲間だけではなく、船乗りたちまで、同じ船に乗り合わせたチームメイト、全員を元気づけている。湖の上を歩く奇跡も、信頼することが命の、また魂の元気さ、信仰の源になることを教えているイエス様であります。この意味では福音書の中ではないけれど、上下巻でどう今この2023年2月の時点で生きている私たち一人一人が神の国、そこを目指す歩みをいかにして連続させているのか、連続させていくのか、そのことをおそらくルカは教会に、そこに集められている一人一人に訴えたいのだろうと思います。同じ著者が書き残した教会全体への文書、またそこにつなぎ合わされている信仰者一人一人の神からのメッセージ、そう考えれば二巻本において神を信頼して生きる、この姿をルカは伝えたかったのでありましょう。ただ気をつけなければならないのは、主イエスの実質的な目撃者である弟子たち、今日の箇所で出てくる弟子たちですね、とパウロではタイムラグがあります。パウロはイエス様が復活された後にキリストを信じる信仰者を迫害した。その彼がダマスコ途上でキリストに出会い、そしてキリストを生きるものとされ、最後には神を信頼することで人々を元気づけていく、そういう新しさへと作り変えられていった人とされました。最初から彼はできる人ではありませんでした。むしろキリストを信じる人、キリストを否定する人でありました。それがキリストに出会って悔い改め、神様に立ち返る生き方へと本来の生き方へと取り戻された。まさにルカ福音書が伝えている、私はあなたのために信仰がなくならないように祈った、これはイエス様ですね、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。この場合のあなたは、この言葉を聞いている私たち、私、それぞれです。 私の信仰ではなく、キリストによって与えられている信仰、私がキリストを信じる信仰ではなく、聖書が伝えている信仰、聖書が伝えている神、キリスト、これを信じる信仰がなくならないように、キリストは今も私たちのために取りなしの祈りをしてくださっている。このお方によって祈られている。あなたが思う信仰ではなく、聖書が告げる、明かしする、神を信じる、キリストを信じる信仰、ここに立ち直ったら、取り戻されたら、あなたは兄弟たちを力づけてやりなさい。そういう人そのものがパウロでありましょう。タイムラグがある。せっかちな私たちは、一瞬での変化を期待し、一瞬での変化ができない自分自身をある意味反省したり呪ったりします。その一瞬一瞬の積み重ねが大事だと思う。ただそうやって一瞬にかけている自分自身が自分を裁いている。神の目から見れば、キリストの十字架から見れば、このパウロのようなタイムラグ、これは許容されているわけであります。不信仰ではない、生まれ変わりに至るまでの悔い改め、また悔い改めてから後の新しさ、それには時間がかかる。なぜならば私たちは自分の信仰をなかなか手放すことができない。それを惜しむという気質をどうしても引きずっている。神と人との救いの歴史で考えれば、人間が思うタイムラグなど本当に一瞬であります。それを丁寧に結びつけ繰り返してくださるのが、常に私はあなたのために信仰がなくならないように祈る十字架と復活のキリストに出会い続けている。出会い続ける中で惜しむ自分自身と別れていくことができる。むしろ惜しんでいたものが何の役にも立たないじゃないか、救いの役に立たない、神の御顔をはっきりと見るのに役に立たない、そういう新しい変換が生まれてくるわけです。さて、キリストがキリストから与えられている信仰がなくならないように祈ってくださっている、この姿をベースにして、今日の御言葉の中でイエス様の姿を確認しますと、まず弟子たちと一緒に船に乗り込んでくださる姿が出てきます。そして向こう岸に行こう指示を出す姿、 船が動き始めてから眠ってしまう姿、起き上がって風と荒波を叱る姿、そしてあなた方の信仰はどこにあるのかと問う姿、これが伝えられています。イエス様のセリフ、言葉だけを追うと、向こう岸に渡ろう、それとあなた方の信仰はどこにあるのか、指示と問いの言葉、たった二つだけであります。イエス様の見姿で私たちが案外忘れているのは、この自然現象をも叱りつけることができる力、権威を持ったイエス様、このことは十分理解していると思います。むしろ忘れがちなのは、船が動き出して眠る始めた姿でありましょう。福音宣教の真っ最中です。聖霊が示すところであれば、どこにでも出かけていく。大層お疲れモードだったんだろうと思います。ゆらゆら揺れる船で、ついうとうとし始めてしまう気持ちはよくわかります。ただここで私たちは、まあイエス様も人間なんだから仕方ない、そんなふうに自分の方に引き寄せてしまうのではなく、むしろ肉体の弱さを今現実に身にまとっておられるキリストであるということであります。一度は聞いたことがあると思います。まことの神にしてまことの人間。私たちはまことの神の部分は福音書の中で出会うイエス様求めて、なるほどな、そう信じたがります。信じてください。ただそこで人間味があふれるような人間の弱さや、それをこう表現するようなところでは、つい、まあ同情や、なんとなく分かるという気持ちでイエス様を見てしまう。そうではない。超人的で超越的なお方ではなく、赤ん坊としてお生まれになってくださったお方であるという、この部分を持ってこの姿を見てほしい。肉体の弱さをイエス様は神の言葉、指示によって身にまとって現実に生きてくださっておられる、そういう真の神であり、真の人間であるお方である。人が感じる眠気や睡眠という肉体を持っておられるお方である。神と等しいお方が人間として肉体を持っておられる。イエス・キリストは神の子であり、その神の子としての性質を今脱ぐというか、おそらくその上にでしょうね、人の子としての性質を羽織っておられる。まことの神、まことの人間である姿が眠ってしまわれたという姿に言い尽くされているわけであります。ただ居眠りを続けていて嵐に気がつかないイエス様を弟子たちは、先生先生、溺れそうですと言って起こしてしまう。 この先生のと訳された元の言葉は、マスターとか師匠という意味でのギリシャ語であります。よくラビ、ユダヤ教の指導者としての先生のラビの意味でも、それから、宗教指導者というか、聖書を教える教師としての先生でもなく、マスター、師匠という意味の言葉を使っています。余談でありますけれども、この嵐を鎮めるイエス様の物語のところ、マタイは弟子たちがイエス様を起こすときは、主よ主よ、キュリオス、これを使っている。マルコはラビという意味での先生を使っています。それぞれ弟子たちがイエス様を何者かと、この時点でありますけれども、何者かと告白するときに関係している言葉を使っている。そして主の言葉と弟子たちの様子の視点で考えれば、最初の指示、向こう岸に渡ろう、これには弟子たちは素直に文句も言わずに従っている。ただイエス様が居眠りされ、だんだんと雲行きが怪しくなってくると、もしかしたら乗っている船が転覆する、そういう危険が出てくると、寝ているイエス様を起こして溺れそうだと不安を伝えます。最初の指示従いながら、なんとなく雲行きがおかしくなってくると、自分たちのことをほっといて居眠りしちゃっているイエス様、腹が立ってくるわけであります。するとイエス様は弟子たちに向かって、落ち着け、そう叱るのではなく、彼らを怖がらせている現象の方をお叱りになる。その現象が収まってから、イエス様は弟子たちに、あなた方の信仰はどこにあるのか、そう聞かれるわけです。弟子たちはイエス様の本質を理解しないで、自然を支配されるその姿を目の当たりにして、一体この方はどなたなんだろう、命じれば風も波も塞がうではないか、そう驚愕して互いに、この人誰だろう、すごいじゃん、おそらくそういう会話をしていたんだろうと思う。まるっきり問いかけに対して返答にはなっていない、このことがここではっきりとされているわけであります。イエス様があなた方の信仰はどこにあるのかと問われたのは、その時だけの様子から判断してではないでありましょう。一緒に弟子たちと福音宣教の旅をされ、惜しげもなくその姿、教えを弟子たちに明らかにしてくださっている。これこそ神の国のにおける誠の礼拝だ。神の言葉が響き渡る中で、その言葉を聞く、守る、生きる者として呼び集められている。このことを惜しげもなくイエス様は弟子たちに 見せてくださっている。ファリサイ派の家で香油の壺を持ってきた女性の罪を許し、神の言葉であるご自身がその種そのものであることを、聞く者たちの耳からも目からも伝え、神の言葉を聞いて行う人が神の国の住民だ、そう宣言してくださった。それは罪を許された女性の姿からもわかる通り、イエス・キリスト、神の国からいらっしゃった誠の神、誠の人間は罪と許し、それが神の言葉の力、その力を発揮 されるイエスと共に過ごしているのに、自然現象を収めたことだけに度肝を抜く弟子たち。今までの流れを全く自分のものとしていない、イエス・キリストのものとしていない、ある意味ものっていうか結びつけていない、つながっていないことを憐れむ主イエスの姿問いでありましょう。言い換えれば、あなた方の信仰はどこに根ざしているのか、あなた方の信仰はどこから出ているのか、自分が信じる信仰なのか、与えられた信仰を信じる信仰なのか、そのことをイエス様はお尋ねになったけれども、弟子たちは今目の前の事柄にしか見ることができない、聞くことができない、イエス様の憐れみがここにあるわけであります。同じこのあなたの信仰はどこにあるのか、これが常に教会にそこに結び合わされている一人一人に問われている。私たちが裁かれないためであります、歯ぎしりしないためであります。終わりの日、イエス様は聞きます。あなたの信仰はどこに結びついているのか、キリストを信じ、その言葉に従い、その言葉によって与えられている信仰はどことつながっているのか、この神のしもべとして十字架の死と死からの復活の時まで神の言葉に信頼しておられたキリストによって始まり、キリストの中で育ち、キリストで終わる信仰を問われ続けている。それが実際に私たち罪許された者たちである。自分が信じる信仰から与えられたキリストの姿、惜しむ自分自身を伏せてこの方により頼んでいく。実際彼らが乗り込んだ船っていうのは、あの最近本当に度忘れがひどくなりました、あのノアの大洪水、ノアが作った船と同じであります。あれは沈まない船であります、流される船であります。 でも沈まない。大洪水の中、あの船は流されていく。流されることで沈まない船だ。おそらくこのイエス様が乗り込んだ船も、基本は流されない船、沈まない船。ただ、大きな帆がついているでしょうから、風を受けて行く先が決まっていくわけであります。この船を、沈まない船、小さいとか大きいとかではない。沈まない船が教会だと言われている。この教会にイエス様は、さあ向こう岸へ行こうよ。終わりの日、神の国を目指して一緒に行こうよ。そう言って乗り込んでくださっている。ただ、この本当に現実社会の中でいろんな不安や恐怖、脅威、人口減少が出てきて、まるでこの沈まないはずの船、流されることによって動いていく船、これが不安になってくる。不安になってふと見ると、イエス様は安心して寝ていらっしゃるのに、自分たちのことを気にかけない。なんという不届き者だ。どうしてもそう考えてしまう。神の言葉の中で生きる、神の国、言葉に生きる者たちが集められる場所だと。それは神の言葉に流され、沈まない、そういう信仰をご存知である方は、人々が騒いで溺れそうだ、実際に溺れるのは私は罪の、自分の罪の重さだと思っています。罪の重さを抱えたまんまで浮かんでいればいいだけなの。溺れたくないから必死に泳ごうとする。するとどんどんどんどん沈んでいく。でもこの信仰は、そして信仰者が乗り込んでいる船は、聖霊の動き、それを帆に受けて、ちゃんと神の国を目指している。イエス様が一緒に乗り込んでくださって、安心して寝ておられる。ほったらかしではない。イエス様が見せてくださっている。神の言葉に対する神への信頼であります。この船は沈まない。聖霊の風を受けて向こう岸に必ず連れて行ってくださる。あなた方はこれを信じる信仰がどこにあるのか。このイエス様の軌道修正の中で、私たちは自分の力、罪で溺れていく歩みではなく、沈まない、流されない、あ、流されるはいいんですね、沈まない、礼拝、沈まない信仰、イエス・キリストの十字架と復活、これが成し遂げてくださっている。この信頼の中で、このレントの日々も 終わりの日、向こう岸に向かって歩み続けたいと思います。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。イエス様の姿をありがとうございます。私たちイエス様と共に向こう岸に進んでいる信仰者一人一人であります。草深教会という信仰者を乗せる船が神様によって与えられております。この船を設計した者たちにとってはあと100年はこの教会は沈まない、壊れない、そう言われております。ただその設計者の声ではなく、この船に共にいてくださっている、そして私たちがこのお方こそ神の子イエス・キリストである、その方が私の救い主である、終わりの日この方を通して天の礼拝で声を上げるものとされている、この安心と信頼の中で私たちがこの船に乗って歩み続けることができるようお守りください。私たちの不安に対して恐れに対して、あなた方の信仰はどこにあるのか、イエス様はいつも私たちを整えてくださっておられます。どうかこのお方に最後の最後まで信頼し、このお方の言葉の中で生きる、その自由と喜びを私たちにいよいよ確かに明らかとしてくださいますようにお願いいたします。この祈りを感謝して救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。